Thank you for listening. This is Radio Kudos.
こちらはラジオクドスです。
Sunday Night Live。
Sheik, Necker, and Jelly Bean, lend me your ears. Though you think you've been petted, don't be silly, forget it.Deb, Flapper, and Baby Vamp, bore me to tears. What do they know concerning love? Come to me for your burning love. 'Cause I'm the last of the red hot mamas. They've all cooled down but me. Flapper, Vamp, say, what do they know? Come get your hot stuff from this volcano. I'm an overheater.Try and beat it. Hotsy, totsy, hot and tot. Now it may be snowing, but when I get going, oh baby, I'm hot. You can't keep your collegiate charmers. Their loving isn't worth a dime. Away up in Alaska where the natives freeze, an Eskimo left my hut in his BBT. 'Cause I'm the last of the red hot mama. I'm getting hotter all the time. I don't want to brag.But in my hotel suite, a dozen firemen were overcome by heat. A Scotsman wants to marry me, the dear sweet soul. He thinks with me around, he'll save a lot of coal. I met a movie star who's famous for his past. I gave him one kiss and singed off his mustache. A funny thing happened, I nearly died. I sat down on an egg, got up, the egg was fried. I'm the last of the red hot mamas. They've all cooled down but me.I don't pet, and only Neckham knows, sir, I'm a mama who loves to wreck him. I can make him sizzle, make him fry and frizzle. If you want to know the truth, I can warm the cold one, give the old one back their flaming youth. I was born in the hot Bahamas. Right now I'm in love and pride. Others pet and kiss and hug and don't know what it's all about. Say, when I kiss men, they feel they've had their tonsils taken out.'Cause I'm the last of the red hot mama. I'm getting hotter all the time.
日曜日の午後10時になりました。ヒゲフレディがお送りしますサンデーナイトライブの時間がやってまいりました。寒いですね。中部地方は昨日雪、一日中ほとんど雪降ってまして、今日はまあ一転しまして青空が、広がってましたけれども、寒いね。まあこんな前置きはさておきですね、告知しておりました通り、今日はチルニーさんと、スカイプつないでですね、2人で番組やろうじゃないかっていうね、急遽決まりまして、どのくらい、今日の夕方ぐらいですかね、急にじゃあやりましょうかっていう話になりましたんでね、早速つないでみましょうか。これうまくいくかどうかわかんないんですよね。あ、もしもし。
もしもし。
あ、どうもこんばんは。
こんばんは。
ちょっと待ってくださいね。ちょっと喋ってもらえますか。
あ、こんばんは、チルニーです。
多分ね、あ、もうちょっと上げた方がいいかな。多分こんなもんで。2人の音声のバランスはいいと思うんですが、
どうでしょうか。
聞いてくださってる皆さんいかがですか。チルニーさんの音が大きすぎるよとか小さすぎるよとかありますか。
いかがでしょうか、
こちらの方でちょっとバランスがちょっとわからないもんですから、リスナーの方頼みです。
頼み、
喉が鳴りました。
喉鳴りましたね。
チャット欄の方に小倉さんからこんばんは、広志今日は夜更かしなんだね。
夜更かしなんだね。
これ聞くために起きててくれたのね、ありがとうございます。広志からこんばんはわーわー、ね、なんかビートルズがやってくる感じがしますけどね。
いやいやいや、
で小倉さんからお二人の声バランスよく聞こえております。ああ、よかった
よかった、
そんなわけでチルニさんはいかがお過ごしですか。
パジャマでお送りしております。
すっぴんですか。
もちろん。
あ、すっぴんパジャマのチルニさんということですね。もう本当にあの、はい、本物の
本物の、
まあ、パジャマ姿ということでぜひ部屋を暖かくして、
はい、
お付き合いいただければと思います。
はい、大丈夫です。はい、
あの昨夜はチルニーさんはご自分の番組がなんか配信できなかったっていうね
そうなんです。
何があったんですか。
あの 雪祭りに行って帰ってきたらできるはずだったんですけど、あの行く時と行ってる間はそんなに天気全然ひどくなかったんですけど、いざ帰る時になったら、
うん、
あの猛吹雪に。
あ、ちなみに雪祭りって札幌じゃないですよね。
あ、違います違います。あのあれですよ、南魚沼市という、はいはい、
あ、魚沼産コシヒカリでおなじみの、
ヒカリで有名な、はい、南魚沼市、
魚沼の南にあるし、
南魚沼市っていうのがあるんですよね。
魚沼市っていうのはないの。
ややあったかな。合併してわけがわからなくなったんで、
もう本当合併は本当合併ムカつく。本当ね、もうわかんないですもんね。
そうそう、もともと3つぐらいの市が合併して南魚沼市っていうのになったので、
うん、
そう、昔は違う名前の雪祭りだったんですけど。
じゃあそこの雪祭りを見に行って帰ってくる途中で遭難しちゃったってこと、ね、
そう。いや、遭難はしないですけど、大幅に帰宅が遅れたんです。はい、
帰宅が、え、何時頃家に帰ってきたの。
あ、だからツイートした頃だから9時50分とか。
あ、じゃあ間に合うじゃないですか。
でもなんかもうね、疲れ果てちゃったんですよ。
え、自分で運転してたわけではないでしょ。でも、
いや、自分で運転してたんです、帰り
は。あ、そうなの。
そう
そりゃもうヘトヘトですな。
めちゃめちゃ怖くて。
あ、やっぱり
吹雪の中運転したことありますか。
ね、ない
でしょ、
うん、
これ、ね、雪で路面は真っ白な上に、
うん、
こう前から白い雪がブワーってこう向かってくるわけですよ。
白い雪が、
白いしか、雪は白いんですけど。
はあ、よく言う、あの俗に言うホワイトアウトみたいな感じ。
そうそれで、うん、あのワイパーがブンブンしようが何しようが、
うん、
正直前全然見えないんですよね。
でもそういう状態で他の車とか走ってたりするの。
走ってる。
恐ろしいね、それはそれで。
で、高速だから対面は来ないんですけど、もちろん、
うん、
だからまだいいんですけど、それでもやっぱりこうその、追い越し車線と走行車線と左側のこう 何車線って言うんでしたっけ、あれ。
左側にもある。予備なところ、
予備があるでしょ。そこがまあ結構幅が広い中で、ちゃんと自分が走行車線を走れているのかすらもこう心もとない状態で、
う
ん、
それはそうだ、ラインが見えないんだもんね。
そう、わだちすらないような状態で。
わだちバカよね。あ、そうですか。まあ、ちょいちょいこういうバカなことを挟みながらね。
そう、すごいこうこの状況で走っていっていいのかって、ちょっとテンパりました。パニックになりました。
だいたい時速何キロぐらいで走って帰ってきたの？
一応その速度制限は50なんですけど、
ほうほう、
50なんか出せなくて40ぐらいでノロノロと高速道路40キロで走ったのは初めてですね。
なんかお金がもったいないよね。
いや、でも対向車が来ないことの幸せを。
ああ、そうか。なんかあの
すごい怖かった。
道の端っこにこうドブがあったりとかもないもんね。
高速だからないです ね、
うん、ただ下の道だともう何がどうなってるんだかっていう感じ、
ね、
うん、
多分、
うん、
でほらインターチェンジとかサービスエリア付近は明るいじゃないですか、
うん、
でも普通の道は暗いじゃないですか。自分のその
暗い、うん、
自分のそのヘッドライトの明かりだけが頼りなので、
でもあの雪がじゃんじゃん降ってる時ってヘッドライトが雪に当たっちゃって かえって前が見えなくなっちゃうよね。
そうなんです。ハイビームなんかしたらもうもっと見えなくて、
ね、僕はあの全然そういうホワイトアウトの運転はしたことないくせに今分かったようなこといや霧が出た時に近いのかなと思って。
あ、そうですね。それでしかも動いてる、ね、こう雪がバンバンバンバン飛んでくるんで、
霧が出た時もヘッドライトをまああのまあハイビームなんかにしたらもう一発でねアウトだけど、結局霧がすごくよく見える霧を照らしてるって感じでこう全然前見えなくなっちゃうもんね。
そうですね。 霧どころじゃないですね、バンバンこう雪が向かってくるのもっと混乱します。
でも無事帰ってこれてよかったですね
そうですね、ヘトヘトでした。
まあそんなわけでもう昨夜は生放送なんかやってる場合じゃないっていうことでね、まあ、さぞやチルニーさん欲求不満がもう溜まりまくってるだろうっていうことでじゃあもう今日サンデーナイトライブでその溜まりまくった分を爆発させてみたらいかがかなというふうに思いましてね、
ありがとうございます。
今日はもう思う存分爆発しちゃってください、すっぴんパジャマで
ありがとうございます。
でチャット欄の方に、どこまでお読みしたかな、あ、ひろしの方から焼けるぜね、めぐちゃんの、あ、めぐちゃん今日お休みなの、もしかして
めぐちゃん
ええー、なー対談ね。で小倉さんの方から魚沼市があってその南に南魚沼市があるようです。
そうか、魚沼市ってのもあったっけ、そういえば
らしいですね、はい、チル兄さん大変でしたねと、
ありがとうございます。
で、夜更かしをしているひろしから、ふわふわしてくんだよねかっこ吹雪の時。あ、そうなの、ふわふわってどういうこと。
だからこうなんて言ったらいいのかな、あの宇宙戦艦ヤマトでヤマトがワープするときに、うん、光の線がブオーってなるでしょ
なるね、う
ん、そんな感じがずっと続くんです。
それは
とにかく前から
ふわふわっていうのは車が揺れてふわふわっていうんじゃなく、
雪がガラスに向かってこうわふわってこう走ってぶつかってくるので、
ビジュアル的に見た目がそういうふわふわな感じに見えるっていう意味ね。
そうそうそうそう、そうで、まっすぐ走ってんだかなんだかもちょっと自信がなくなってくるんです。
ああ、なるほどね。恐ろしいね、そういうのはね。
すっごい怖いですね。
で、あのヒロシの方から爆発チルに、あ、期待されてますよ今日爆発してくださいっていうことでね
爆発
でめぐちゃんの方から、そうそう、めぐちゃん今日は日勤でした、
あ、お疲れ様でした。
どうもお疲れ様でした。でまっちゃんの方から、お邪魔しまんにゃわという、
こんばんにゃ、
お邪魔しまんにゃわって、これあのどなたのこの前去年お亡くなりになったあの、ご存知ない、吉本新喜劇の、
うん、誰
しげじいは生きてる、あ、ごめんなさい、まあまあそんな感じですよ。
まあそんな
感じ。ひろしから、それそれ自分がふわふわって書いてあります。
ふわふわ、
なるほどね。
だからよくよく考えたら、あんな吹雪の夜に運転するのは免許歴うん十年の中で初めてでした。
うん十年
しまったみたいな。
はあ、あのまさかそんな状態になるとは思ってなかったということですな。
いや、そんな状況で私が運転しなくちゃいけなくなるとは思ってなかったっていうか、
ああ
飲んでいいって言われちゃって運転手に。
そういうことか、
うん、いいよって言ったのに、うん、まさかそんな天気になるとは思わず、はい、
あの新潟でもそこまでのこう猛吹雪っていうのはあんまりないもの。
ないこともないけど、やっぱり積雪量が違うんですよね。
その
南こっちの方と南魚沼、うんうん、
距離的にどのくらい離れてるって、
どのぐらいだろう、100キロはないかな。
ほうほうほう、どっち側に行くの、北側 に、
南側なんですけど、なんちゅうの、群馬側っていうか東京行く方の関越自動車道の方です。
上越方面の
富山とかの方じゃなく、
ああはいはいはい、あ、
南の方、ゴジラの尻尾の方へ行く感じですね。
ゴジラの尻尾、
新潟県ってゴジラみたいな形してるんですけど、
嘘、
してますよ。ちょっと地図見てください。
地図
ゴジラみたいな形してるんですけど、その尻尾の方に行くんです。
へえ、尻尾の方ね。関東に近い方ってことね、
うんうん、そう、谷川岳の方に行く。
ほう、じゃあそっち行くと南の方だけど標高が高いんだきっと。
え、標高高いのかな。とにかく豪雪地帯です。に日本有数の。
あ、そうなの。
はい、
へえ、
すごかった。あ、でも今年そんなに雪多くないけど、うん、やっぱり多かった。
へ
こっちに比べると。
まあでもね、じゃあ雪祭りはどうでした。
あ、雪祭りは、
うん、
ほら、あれが、あの人が来たんですよ。あの真田丸に出ていた、
あ、草笛光子、
違う。金継ぐ役をやった
人。ああ、金継ぐの人、
村上信五さん、
声声の人で。
そうそうそうそうそうそう、その人が来てゲストで来てトークショーをやるっていうので見に行ったんです。うん、
あの声声で。
そうそうそうそう、いい声でした。
おお。
生で見ました。
なるほどね。それは良かったですね。
そうそうそう、そのためだけに行ったので。
あ、その、金継ぐ目当て。
そうそうそうそう、そうじゃないと行ったことないですね。
略して金目当て。
金目当て。
なるほど。じゃあ良かったですね。あの石像とかはどうだったの？
まあまあ、あ、石像とかはなくて、
あ、ないんだ。
札幌雪まつりじゃないから石像はないんです。
あ、そうなんだ。え、雪まつりっていうからには雪で何かをするというわけではない。
あ、子供はなんかこう、うん、鎌倉とかありましたけど。
はは。
うん、それほど、ま、なんかこう雪像とかっていうんじゃない、うん、
あ、
花火も上がってたみたいですけど吹雪に見えませんでした。
あ、吹雪の中でも花火上げるんだ。
上げてたみたい。インターに乗るときになんかピカピカってなってて、雷と思ったら花火でした。
なんかそれはそれでなかなか趣があってね。
うん、
いいかもね。
そう、始まるまでは結構いいお天気だったんですけどね。
なるほどね。
寒かった。
それはご苦労様です。ひろしの方から、しましまくんを抱いてお布団に入りました。
しましまくんってなんだろう。
なんでしょうね。多分ストライプの何か。
キリンとか。ぬいぐるみ。
うん。なんか、え？
今キリンしましまじゃないね。
うん、ちょっと今びっくりしました。ぎょっとしましたね。
ぎょっとしなくても。しましまくん。
しましまくん。なんだろう。
想像中。
まあ、とにかくなんかこう気持ちの悪いものを抱いて今お布団に入ってるんでしょう。
気持ちの悪
い。あんまり想像したくないものを抱いてるんだろうなというふうに思いますね。
私の想像で言うと、ひろしさんは絶対によく。うん、映画で見るようなこうネグリジェみたいな、男の人が着るネグリジェみたいな寝巻き着を着て帽子をかぶって寝るイメージで、しましまくんを抱いて、
あの帽子ってボンボンがついたやつ、
そうナイトキャップってやつ、
ね、ああ、ヒロシはそういうの似合いそうだね。
似合いそうでしょ、似合いそうでしょ、
うん、似合いそう似合いそう、
うん、
うん、あ、ヒロシからしましまくんの悪口を言うな。
しましまくん何なのか教えてくださいよね。
まあ、しましまくんには罪はないと思うけど、
ないないない、
しましまくんを抱いているひろしが気持ち悪いって言ったの。それだけ。ということで、しし、今日のサンデーナイトブックじゃなくて、
あれ番組名変わってますよ。
サンデーソングブックと一緒になっちゃった。サンデーナイトライブは、スカイプをつないでやっている都合上、今日は曲はなしということで、最初から最後まで喋りだけということでね。曲を途中でかけるとね、その間うまくこうスイッチングがねできないというか、曲がかかってる間、チルニさんとこのヒゲフレディが完全なこうアイソレート状態に置かれるので、非常につまらないっていうね、状態になりますんで、もしかしたら最後エンディングで一曲おかけするかもしれませんけど、まあ多分時間ギリギリまで喋るんじゃないかなと。
喋るでしょう。あ、今日は何の日やらなくていいんですか。
やりたいですか。
分かんないから。
じゃあやりましょう。一応やっときましょう。
やってください。
あ、マックス小川さんの方から、あ、お久しぶりです、こんばんはといただきました。こんばんは。今日はチルニーさんと2人でやっております。
よろしくお願いします。
今日は2017年の2月12日でございます。本日は何の日かと申しますと、
はい、
ダーウィンの日、ダーウィンデーだそうです。種の起源、起源でいいのか、種の起源を、うん、これ何と読むの、著した著作の
著したでいいんじゃないでしょうか。著したでいいんじゃないですかね。
著したでいいの、
わかる、ちょっと違うかな、
うん、まあいいや、種の起源を著したチャールズ・ダーウィンの
新潟弁みたい。
え、どこが
新潟弁で著したっていうのは違う意味なの、
どういう意味ですか。
いじったとか
著した、
そういう、触るなとか、
誰だこれを著したのはっていうような感じ。
そうチョスでいいですよね、小倉さん。表すですもんね。表すだって、
表したって読むの。
あ、そうなんだ、勉強になります。
すごいね、
すごい、
なるほど、
チョスとか言っちゃった
もうね、50何歳にもなってこんなことがわからないってどうかしてますよね。著者でいいじゃないですかって
。著者の著ですね。著者の著。
じゃあ、種の起源を記したチャールズ・ダーウィンの誕生日。
はい。ね、
1809年生まれだそうです。
昔ですね。
そうですね。まあ、関ヶ原の戦いよりも200年も後ですけどね。
すごい。
ね、そう思うとつい最近ですけど。あのチルニーさん、ダーウィンについてどう思いますか。
ダーウィンについてどう思うか、好きか嫌いか、
うん、
信じてる派です。なんだそれ。
え、信じてるってどういうことですか。
え、だってほら、キリスト教的には何言ってんのあなたっていう立場に置かれた人でしょ、ダーウィン。
あの進化論的なものが、はいはいはい、ああ、うん、まあ、 あの宗教的に見ればね、そりゃだって、
うんうん、
あのお猿さんが進化して人間になったなんていうのは、まあ、信じられないというか認めたくないでしょうけどね、
うんうん、
あの神様
好きですかって聞かれてるのは初めてです。
いやいや、もしかしたらすごくダーウィンのことがダーウィンラブっていう風だったら話が広がるかなと。
あ、すいません。
一応、いやいやいいですけど、一応振ってみました。そして今日2月12日はブラジャーの日。
そう、
はい、後で聞きますんで、ブラジャーについて何かネタを考えておいてください。
はい、
ワコールが制定した記念日で、現在は日本ボディファッション協会が実施、していると。1913年のこの日、アメリカ人女性マリー・フェルブ、マリー・フェルブ・ジャコブがブラジャーの原型となるものの特許を取得したと。ハンカチをリボンで結んだだけという単純なものだったそうですが、ブラジャーが発明されるまでは胸から腰にかけての体型を整えるためコルセットで体を締め付けていたと。意外と最近のことなんですね、ブラジャーっていうものが出てきたのが、104年前ですよ。あのチルニーさん、
はい、
ブラジャーについてどう思いますか。
ブラジャーですか、
うん、
ブラジャーがないと困るけど結構邪魔みたいな。
ブラジャーが邪魔と、
うん、
うん、あ、そう、なんですかこれ、言いよどんでいるんですか。
いや、なんつったらいいですかね、
うん、
だから例えば初めてつけた時があるわけでしょ、子供の時なのかな、10代の時なのか。
ちなみにいくつぐらいが最初でした。
そこ聞いてくると思ったんだよな。
いや、だってそういう話をあのチルニーさんが振ったから今。いや、
まあ、小学生でした、はい、
小学生でした。小学学生といっても、まあいろいろね、低学年
中、まあ、いろいろ
低学年、
まあ、高学年ってことにしておきましょうかね、ま
あ、ということにしておきますか。
はいはい、
はい、
でその時の邪魔感といったらなかったんです、うん、すごい邪魔って、
邪魔感、
そう、
はあはあはあ、僕はね男なのでね、その初めてのブラジャーっていうのはね、
うん、
一体どういう、例えば自分の意思で、あ、もうそろそろ私ブラジャーつけなきゃって思ったのかそれとも誰かに言われて、親とかにね、あんたそろそろブラジャーをつけたらどう、一緒に買いに行ってあげるからみたいな感じなのか、最初ってどうなんでしょう、
うん、多分親が買ってくれたんだと思います、買いに行ったんだと思います、一緒に。
あ、一緒にね、
うん、
ほうほうほうほう。じゃあ親が何とも言わなかったら、もうそのままいつまでもブラジャーなしで
どうでしょうね、
過ごしたんでしょうか。
いや、どうでしょうね。
だいたい
香ばしいネタですねって言ってますよ、ひろしさんが。
香ばしい、あ、ちょっと待って、チャット欄で、めぐちゃんから知る下じゃないってばあ、さっきのあれか、あのちょしたのやつね
表した、マックス小川さんも言ってます、うん、表した。
あ、そうかそうか、マックス小川さんも表した、はいはい、これ覚えとかないと恥かきますよね。
そう、うん、なんかまたチョスとか言ってしまいそうです。
チョスもうチョスのイメージがすごい強くですで、ヒロシから、ダーウィンとダーリンはどちらが好きですかそんなのダーリンに決まってるじゃないですかチェルニーさんはどうですか、
ダーウィンとダーリンですか。
ま
あ、ダーリンっていうのは好きな人のことを称してダーリンって言うんじゃないでしょうか。
でしょうね。
ね
え。
ダーリンの方が好きだったら困りますね、ダーウィンっていうの方が、ね、
まさに愚問ですよ、ヒロシ君。で、メグちゃんの方から。
しましま君に謝れ。
しましま君を解放しろ。メグちゃんから、苦しいんだよね、ブラジャー。
そうそうそうそう。なんか苦しいんです。背中に回ってる部分が非常に苦しい。
あ、背中側が苦しいの。
うん、
へえ、
まあ全体的になんですけど、
まあ、締め付け感みたいな感じ。
そうそうそうそうそうそ
う。で、ヒロシから、香ばしいネタですねと。
香ばしい、
まあ、焼きたてパンみたいな感じで意味不明ですが、
意味不明。
ではブラジャーの、初めてのブラジャーの話に戻りますけどね。
ああ、そうついてきますね、そこね。
一応なんならもう今日は
ブラジャーネタでずっといく、
エンディングまで全部この今日は何の日だけで引っ張って
どうでしょう。それはそれで面白い
ね。
そんなにいっぱいあるんですか今日
いっぱいなかったような気もするけど、どうだろう。あ、でもあと 1,2,3,4 5個ぐらいあるから、まあなんとかなる
かもしれない。すごいじゃないですか、すごいじゃないですか、うん。
まあ、でも一番盛り上がりそうなのはブラジャーかな
食いついてきますね、そこね。
だってブラジャーってすごくロマンじゃないですか。
へえ、
まあ女性にとっては全然ロマンじゃないでしょうけど
うん、うん、
男からするとやっぱりね、ブラジャーっていうのは大体この音がすごいじゃないですか、
響きがね。
ね、ブラって、
ブラならまだ可愛いですけどね、じゃあっていうところがね。
じゃあね、ブラとジャーだからね語源は何でしょうね、ブラ。日本だとやっぱりブラって言うとブラブラしているっていうね、風もないのにブラブラって感じが、どうしてもブラって言うとそういうイメージがありますもんね。
あだってブラジャーはまあじゃあとか言ってる人、
ブラジャーはじゃあ
必要まあ、なるとつけるでしょ。じゃあ男の方は、その少年が BVD のこうパンツをブリーフを履いてたところから、
うん、
ああいうこうちょっとトランクスとかにするときは自分から言うんですか。
どうだろう、
もうこんな子供みたいなパンツは履いてられないよって。
みんながみんな言うとは限らないしね。
ああそっか、
うん、あれね、
生涯流派の人もいるわけですね。
うん、僕はどっちかというとそうですよ。
ボクサーショーツみたいなのもあるじゃないですか、なんか今、
うん、
カルバンクラインみたいなね。
シルエット的にはトランクスなんだけど、機能的にはもうブリーフそのものってやつね。
うんうんうん、
うん、僕は今そういうのつけてます し、
そこは別に聞いてないんですけど、
あのね、トランクスに行きたかったんだけど行けなかった派なんですよ。
お、
挫折したっていうかくじけちゃったって、
うんうん、
多分ね、最初はあのお母さんが買ってくる、
うんうんうん、
あの福助とかが作ってるあの、うん、白いブリーフね、そういうのはデフォルトで、昭和の子供は多分
そういうの入ってますよね。弟とかもそうでした、うん、
で、あの小学校の多分修学旅行とかで、みんなの前で下着姿になるっていうシチュエーションがやってくるわけですよ、
うんうん、
でそれをきっかけに、なんかブリーフっていなたいなっていうふうに気づくん。
気恥ずかしい感じ、
気恥ずかしいし、なんかねダサいっていう、
うんうんうん、
ダサいんじゃないかって思うわけですよ、
うんうんうん、
でみんながいち早くトランクスになってて自分だけブリーフだったらどうしようって思った時に、よしこれを機にトランクス派になろうっていうんで、多分その時に初めて、まあ、親に頼んで買ってきてもらうなり、うん、自分で買いに行くなりして、
うん、
トランクスっていうものに袖を通すわけですよ。袖は通さない、足を通すわけですよ、
うん、
だと思うんですけどね。どうなんでしょう、これ聞いていらっしゃる男子諸君にちょっとお聞きしたいんですが、もしあのトランクスに、最初はブリーフだったけどトランクスにしたんですよっていう方は、いつどんなタイミングでどんなきっかけでそうしたのかっていうのがね、募集したいところですね。僕はあのだからその時に多分ね、トランクスっていうのを初めて履いて、なんだこのブラブラしちゃってる感じ、何の役割も果たさないじゃないか、今までのホールド感はどこ行ったみたいな、これじゃダメだって、落ち着かないって言うんで、結局僕ね、トランクスは一生涯で1枚しか買ってないですね。
へ
ー、赤いチェックのトランクス最初買ったんですよ、はいはい、でそれが全然
自分で買ったんですか。
自分で買いに行きましたね。
おー、だからあれ試着ないですもんね。
試着はないですね。人が試着したのを履きたくないし、
買ってきてうちで履いたら、
うんうん、
あらこれは何なのって、
このこう何オープンエアな感じって、これはちょっとなっていうんで、もうダメでしたね。
あ、じゃあスカート履けないですね。
スカート、あだ、トランクス履いてスカートだったらもう完全にスカスカですよね
多分。
まだ内側にブリーフ履いてスカートだったらまだいいけど
そうですね、
うん、いやもうそれはもうトランクス&スカートはもう最悪だと思います。
涼しいかもしれないけ
ど、うん、涼しいは涼しいでしょうね。
ひろしさんが何か書いてくれましたよ。
あ、ごめんなさい、ちょっとあれですね、あ、めぐちゃんがエンディングまでブラジャー、ヒロシが俺たち男は生まれてから死ぬまで装備品はあまり変わらないからね、とても興味があります、でも俺はしましまくんが好きだでめぐちゃんからボクサーパンツ、ヒロシから最初は軍勢のブリーフ、中学に上がると同時に、ブリーフ、
トランクスの間違いかな。
あ、そうだね、きっと中学に上がってトランクスになって、で最近はボクパン、ボクパン、そういう風に略すんだ。
白ロボット。
でまっちゃんから中学で部活の時トランクスからブリーフに履き替えてました。
あ、
部活の時にトランクスからブリーフに、何部だったんでしょう。なんかあの
サッカーとかじゃないかな。
ああ、そういう短パン系を履くのかな。
うんうんうん、
だからトランクスの上に短パンってどう。変だよね。
なんか自由度が多そうですね。
うん。だし、あの
短パン、危険な感じですよね。
短パンの下からトランクスの裾がピロって出てたりするとすんごいあのかっちょ悪いっていうかね。あとやっぱりブラブラ感をやっぱ抑えなきゃいけないっていうのはあるかな。
うんうん
うん、部活といってもまああの茶道部とか書道部とかは。関係ないけど。でめぐちゃんから今は子供用のボクサーパンツも売ってるのよ。ほう。で、おむつの次はいきなりボクサーパンツ。
生意気です。
生意気かどうかはなるほどね。じゃあ昔ながらのあの いわゆるブリーフっていうのは結構絶滅危惧種なのかなかもしれないですね。子供だからといってブリーフ履いてると思うなよみたいな時代になってるのかもしれないですね。
なるほどね。
で、ヒロシからトランクスの自由さ加減は尾崎豊みたいだよね。
そうなの？尾崎豊を盗んだバイクで走り出したりするの？
トランクスでね。
トランクスでね。
へへへとか言ってトランクス一丁で。
いや恥ずかしい。
すごい自由だな。で、小倉さんから白いブリーフからトランクスからボクサーパンツと映っていきましたが、いつだったのか忘れてしまいました。
そのきっかけが知りたいですよね。
そうですね。でも今の成人男性の一番こう典型的な流れじゃないですか。白いブリーフからトランクス行って、はいはいはいはい、トランクスからボクサーパンツにっていう流れはね。でマックス小川さんから外してと最初に頼まれた時ブラジャーは男にとって敵になる。
へえ、あ、そうなんだ。
初めて外すっていう時にはどうやって外したらいいかわからないですもんね。まず
練習するわけにいかないですしね。
いや、練習するとしたら誰の弟子ます？お母さん？おばあちゃん？やだな。
そうですね。練
習は家庭内練習はしたくないかといって家庭外で練習するっつってもね。
ねえ、
それどういうことっていうことになっちゃう、
ね、どういうことって、うん、あ、まっちゃん野球部でした。
あ、野球部ね。ホールド感のため。あ、なるほど、ホールド感。やっぱりだからトランクスっていうのはホールドする機能が最初からないので、まあ、女性にはちょっと分かりにくいかもしれません。
分かりにくい。
でもなんとなく想像はできるでしょ。
まあでもブレザーイコールホールド感ですからね。
ああ、だってあの女性のおっぱい以上にブラブラしてるものですから、もともとが女性のおっぱいどころじゃないですよ、あのブラブラ感は。誰かが
邪魔そうだなっていうイメージ
でしょ。誰かがちゃんと支えてあげないと、うん、あいつらは本当にあのブラブラなんですから、ということで、ちょっとね興奮して熱くなってきちゃった。
熱く語ってもね、
襟をちょっと開けてね、ベンチレーションをしっかりしないと。
はいはいはい。
ということですね。
何ひろしさんが何か発言しています。
中学の時に前の席の女子のブラジャーをよく外してました。
なんという悪ガキなんでしょうか。
マイチングマチコ先生の世界じゃないですかそれ。
まずいね、それは。
どうやって外すの？服の上から外すの？どうやって？
意外にやるな、ヒロシ。
ヒロシはエロいな。いや、でもね、多分それが許されちゃう、ちゃるじゃない。
キャラ。キャラ。
許されてしまうキャラだったんだろうと。あのボンボンついた帽子かぶって寝てるぐらいだから。
しましまくん抱いて寝てるぐらいだから。
中学の時ね。ちょうどだから小学校高学年と中学ぐらいに初めてのブラジャーっていう時期でしょ多分、
うんうんうん、
女子はね、
うんうん、
男子は一応見てるんですよ。あいつはまだブラジャーしてないぞと、あいつはもうブラジャーだな、みたいなのはちゃんと見てるので、あいつはまだブラジャーする必要が全然ないのに見え張ってブラジャーし始めたな、みたいなことまでちゃんとねチェック済みみたいなね。よくスポーツブラとかって、うん、背中のところが X になったやつがね。
そうそうそうそう、ホックないやつね。
ああそうそうそう、あ、うん、あれですね、メグちゃんから片手でヒロシ片手で外してたのかっていうね。
私
でヒロシから背中のホック外すだけだよって、そりゃそうでしょ背中のホックを、だからその背中のホックをどうやって外してたのかっちゅう話よっていうか、うんうん、なんで外してたのかっちゅう話よ
やんちゃなんで
ねえ、本当になんかスカートめくりの延長みたいなもんでしょうかね。嫌がる女の子を見てへへへみたいなことでしょう。で小倉さんから強制なんちゃら罪ね、それはもうまさに今で今の世だったらっていうか今のヒロシの年齢でそれをやってごらんなさいよ、大変なことになるから。でヒロシの方から片手ですと。
え、それは何、うちで練習したの？
うちで練習ってお母さんのブラを
そう、片手でピシュって外す、
片手で外せるなんて言ったらそれこそもうプロですよ、すごいな。
へ、
ね、だからさっき のマックス小川さんもね、外してって最初に頼まれた時ブラジャーは男にとって敵になるって書かれてましたけど、ヒロシはもう中学の時から片手でひょいっと、
すごい
外してたんだから
すごいテクニシャン、ね、めぐちゃんも言ってるけど、
ヒロシテクニシャンで、ヒロシが結構外してくれという女子はたくさんいた、何それ、どういうこと、
すごい自由な校風ですね、尾崎豊みたいですね
多分ね、尾崎豊はね、女の子のブラを外して喜んだりはしない、で小倉さんから、あ、頼まれてなんですねといや、そこで普通に納得しちゃダメじゃないですか小倉さん、そんな女の子が頼む本当にひろしから修学旅行の時が楽しかった、楽しかった
ですね、修学ね、修学ね、
今僕なんて言いました、
修学旅行、
あ、修学、ちょっと興奮しちゃってね、修学旅行の時
話出さないでください
忙しかったよと、
すごい、
ね、ブラ外しで忙しかったっていうこと、
すごい
ね、めぐちゃんから自分でブラして外す練習、ああそういえば、
確かに腕がひっくり返りそうになりますね。
ヒロシがブラをしている写真を僕撮りましたからね、前に。
ああ、なるほど、そこへつながる。
あれは全然お遊びでもシャレでもなく、マジだったっちゅう。
マジだったんだ。
そうだったのか。ちょっとね、ヒロシを見る目が変わりました、今日。
そして、しましまくん。
うん、しましまくん。なんかこう、罪のない感じのね、妖精のようなイメージとブラ外しのギャップが、
すごい、
それこそがヒロシっていう感じでしょう。めぐちゃんからココナッツブラ、ヒロシからあれはココナッツブラだと、まあ、素材はココナッツだったけどブラはブラっていうことでね、
ブラはブラ、
で今日は何の日続けますよ、
あ、まだあったんだ、そうそうだ、無駄だけに盛り上がっちゃった、はい、
もう42分まで行きましたからねあと18
分2時間やってもいいんですよ
いやいやいや、もう1時間で終わりますけれども
、はい、
そして2月12日本日はペニシリンの日、
あ、私のダメなやつ、
え、ダメなやつ、
ダメなんです、
どういうこと、
飲めないです、
え、ペニシリンって飲み物なの、
抗生物質ですね、
お、注射じゃなくて飲むの、ペニシリンって
薬で飲めますね、
へ、
抗生物質出しときますねって言ってペニシリン出すって言うとダメです、ね、違うのに書いてもらいます、
うん、それは服用するとどうなっちゃうの、
ね、怖いですよ、
ん、
大腸の、ま、が膜が剥がれて流血します、
血便が出ちゃうってこと、
便じゃなくて下血するっていうんですかね、
あ、下血、便と一緒に出るとは限らないってこと、
そうそうそうそうそう、ただ偽膜性大腸炎っていうのになったことがあって、
はあ、どういう字を書くのそれ、偽膜、
偽っていう字難しい字だったので分かんないけど、
じゃあいいや、
うん、とにかく膜が剥がれちゃって、粘膜が剥がれちゃって血がブワーって出て、なので点滴をひたすら打つ羽目になるので、
うん、
お薬アレルギーカードっていうのをその時から持つようになって、
はあ、
だから初めてお医者さんにかかる時は必ずそれを見せないとダメな、
ちなみにその初めてペニシリンでそんなひどいことになっちゃったのは何歳ぐらいの時、
ね、多分19、20歳の頃、
あら、こんな時に生理になっちゃったみたいな、そういうことでは
痛みが全然違うのであ
、もう大腸が痛いわけね、
出るとこも違いますしね、
あ、それはそうだ、うん、細かいところまでね大腸が痛いわけだ、え、大腸ってその痛みを感じる
え、お腹痛かったです、とにかく、
あ、怖いね、
怖い、だからまあそれ以降もしかして大丈夫なのかもしれないけど、もう飲めないです、怖くて、
うん、
で お医者さんもそのカードを出してくれたので、うん、今度からお医者さん行くときはこれ必ず見せんだよって言って、こうかかりつけのお医者さんじゃないとこでもらったお薬だったので、
うん、
の喉が痛くて行った 耳鼻咽喉科でもらったお薬、初めて行ったお医者さんでもらったんだけど、
うんうんうん、
それまではそんなことになったことがなかったから、何の疑いもなくもらって飲んだんですけど、しばらくしてトイレに行ったら、
うん、
赤い。
もうしばらくっていうのはどのくらい？数時間っていう感じ？
うんうん、数時間以内に。
へー、怖いな
ぁ。だから薬アレルギー気をつけた方がいいですよ。
でも一回ひどい目に遭わないとね、これは
わからない、
ダメ、
う
ん、ダメなんだっていうの分かんないもんね。ペニシリンってすごくよく聞く名前だから、すごく多分ね、
ありふれた抗生物質ですね。
へえ。
でも今いろんな抗生物質があるので、
はんは
ん
は
ん、大丈夫なんです。他のものにしてくれるので。
ああ、他もっといいものが出てたりすればね、そう。
いいっていうか、まあ、タイプが違うけど抗生物質、うん、抗生物質いろいろあって、それにならないタイプのものを出してくれる。
めぐちゃんの方からペニシリンショックって書いてあるけど、
そういうことらしいです。
ですな。でひろしからブラの話題の後にペニシリンだったから焦った、どういうこと？
ひろし
ペニシリン、ペニシリン、え、どういうこと？膜が剥がれて血がビューってなおのこと焦った。
話出ないでね。
アダルトな話題満載、ブラペニシリン膜出血ね、本当に男の子は妄想で生きてるようなもんですからね。
ね。
でなんでペが分かる？チェル兄さん、ペ。
分かんない。
ちょっとかまととぶった分かんないだから、きっと分かってるんですね。僕だけか分かんない。いや、
ヒロシの妄想は分からない。
でメグちゃんからペニシリン系は球菌にしか効かないのよと。球菌。
なるほど。
黄色ブドウ球菌とか、
球菌とかそういう球菌ってやつなんだね。
球菌ってなんだろう、玉のようになった菌のこと
多分。めぐちゃん、うん、顕微鏡を覗いてた人だから。
ああ、そうか。今ではあまり出さないんだって、ペニシリン系は。
おー、よかった。
でひろしからペニだろペニペニだろ、ああそういうことか。ああそういうことか、わかったね、そして玉、はあ、分かった分かった。
もうあの、ね、どこまでも妄想な人なの。
妄想はね、いいことです。妄想っていうのは本当に素晴らしい素晴らしいと思うよ。でね、あの、なんで今日がペニシリンの日かということですよ。
はいはい、すいません。
1941年昭和16年のこの日、イギリスのオックスフォード大学附属病院が初めて、世界で初めてペニシリンの臨床実験、実験じゃない、臨床実験に成功したということだそうですよ。どうでしょう、わかりましたか皆さん、ね。
ペニシリンって出てきたの画期的だったんですよね、確かね。
あ、だいたいあの抗生物質っていうのがなんかこう、うんうん、不思議なネーミングですよね。
助からないものが助かるようになったんですよね。
ああ、人間のこのたゆまぬ努力と
努力でね、
素晴らしいですね。はい、でひろしの、あ、ひろしじゃない、めぐちゃんの方からブドウ球菌とか連鎖球菌とか大腸菌とかは、これなんて読むの？
サオっていう字だと思うけど、なんて読むんだろう。
サオなのか、なんとか菌
って、長細いやつね。
長細いのよと。
へ
で、ひろしから今夜はしましま
肝かな、肝菌っていうのかな、違うかな、わかんない、めぐちゃん教えて。あ、来た、小倉さん来た、肝だ。
おお、肝菌、お
お、
すごいな、今日は
さすが小倉さん、
難しい日本語の
語がたくさん、
うん、多分ね、でも次またこの字と出会った時にまた読めなくなってると思うんだな。
ひろしか、
あ、サオか、また妄想のブースターがすごい勢いで稼働してる感じね。で、ひろし、今夜はしましまくんと良い夢が見れそうだね。しましまくん、しましまくんって
に抱きついてると思います、多分。
そうか、気持ち悪い。 で、で小倉さんからこの字は監禁
と。監禁ね、
うん、で、めぐちゃんたまたま見つかったのよペニシリン、ね、た確かこれペニシリンってカビからなんか
青カビ、
うん、
かなんかですね、
っていうような、なんか習ったような気がね。でひろしはサオと、はい、
はい、
もうひろしのミドルネームはサオに決定ね。ミドルネームつってもね、これひろしはひろししかないから、どミドルはどこにつければいいんだって話ですね。
どうしましょうか、はい、あとは何の日ですか、
ここね、ちなみに10分切りました。あ、ちょっと急いでいきましょうかね。
はいはい、
2月12日
反応すると思った、はい、
うん、何何
ひろし反応しまくりだから、
あね、本当にたまたまって書いてある、もうどんだけでも行きますね、ひろしはね、
はい、
で本日はボブスレーの日、はい、1938年昭和13年のこの日、札幌で初の全日本ボブスレー選手権大会が開かれたと、
うん、
チューニーさん、ボブスレーについてどういうお考えをお持ちでしょうか。
ボブスレーはあの映画が面白かったです。なんだっけ、
うん、やはりあれですか、
あれですね、あれあれ、
クールガンニーですね、ディズニー
映画、そうそうそうそう、あれ面白かった、
あの実話を元にしたって、ね、
はいはいはいはい、
キューバのボブスレーチームの話でしたね、
うん、キューバですね、キューバですね、うん、そのイメージですね。
オリンピックたまにあのよく冬季オリンピックが特にそうかな、うん、国によってはあの完全にオリンピックレベルじゃない選手が国代表としてやってくるっていうことがありますよね、
うん、
びっくりするぐらい、あのイギリスのスキージャンプの選手っていうのが前何年か前のオリンピックで出てきて、みんなにもう笑いを振りまいてらっしゃったんですね。もう全然
ジャマイカだ、ジャマイカだよ、やっぱり違った、キューバじゃない、
キューバじゃなかったね、ジャマイカ、
ジャマイカ、適当なことを言いました。
ジャマイカだった、ジャマイカ。ということでね、ちょっと待ってね、めぐちゃんからひろし食いつきすぎね、教育的指導食いつきすぎです、
はい、
で、ひろしからボブスレもうほとんどなんだかよくわからなくなってきちゃったな、
眠くなっててるんだと思います。
うん、そうね、もう、うん、多分目が半分閉じている状態でしょうね、うんう
ん、でもちょっと今日は妄想で眠れないかもしれないですね、
ま、あもう今日は妄想を爆発させて不眠症にでもなっちゃってください、うん、で、まっちゃんからジャマイカですと、ありがとうございます、
ジャマイカ、ね、はい、ありがとうございます、ジャマイカのボブスレー、キューバじゃないよ、
ねえ、ま、でもどっちにしてもまあ雪は降らないような国だったとね、
あの辺あの辺、
あの辺ね、
はい、
そして本日、レトルトカレーの日、大塚食品が制定、1968年昭和43年のこの日、日本初のレトルト食品であるボンカレーが発売されたと、初のレトルトカレーではなくて初のレトルト食品としてのボンカレーですね、
うんうん、
それまでレトルト食品っていうのが日本になかったっていうことですからね、画期的ですよね。
宇宙食関係あるんですかね。
あるかもしれない、
うん、
ないかもしれない。レトルトカレーはチルニさんお食べになりますか。
昔食べてなかったんですけど最近たまに食べます。
あ、それは心境の変化で。
あ、結構美味しいことが分かって。
ああ、まあ、実際昔よりは美味しくなってきてるしね、
うん、
多分。
でも具が少ないから。
具が少ない。
うん、足してもいいかもねっていう。
足すぐらいだったら最初から自分で作った方がいいじゃないですか。
緊急非常食です。
ああ、非常食ね。
作る元気もない時。
元気ない時はじゃあ具は足さないでそのまま
食べ、うん、そのままでいい、食べます。
なんかお気に入りっていうか気に入ってるレトルトカレーってあります？
あ、今結構 いろんな種類があるんでいろいろ試すから特にこれがっていうのはないです。
あ、じゃあ毎回結構違うのを買ったりしてるわけね。
うん、うん、そうですね。
お、うん、でひろしからあの辺、
また話して、そうそう、
あの辺、 あの辺
です、あの辺
あの地帯です。でめぐちゃんから大塚製薬はレトルト食品の特許をあえて取らなかったんだってねと。へえ。
素晴らしい意気ですね。
これやっぱり広くレトルトの技術を広めたかったんでしょうかね。で広志から美味しいことが分かって緊急非常食いろいろ試す、もう何に反応してるんだかもう全然わからない。
何なの、
何でしょう、もうとにかくなんか言葉が耳に入ってきたらそれを反射的にチャット欄に書く
フリック入力するみたいな、
なんかそういう感じになってんでしょう
ね、
じゃ あ, 今日は何の日、最後の記念日、次、はい、キニラキベごめんなさいね、噛んじゃったね。キニラ記念日、
キニラ、あ、
キニラ、
黄色いニラ、
そうです、キニラの将来は明るいぞっていうキニラ、君にごめんなさい、今の聞かなかったことにしてください。キニラ、そう、黄色いニラです、JA 全農岡山、が岡山県の特産品のキニラ PR のために制定したと。
なぜ今日なんですか。
ニッコリニラ、あ、なんか今あの
なんか言ってる、
グーグル、オッケー、グーグルが何かに反応して今喋り始めました。何に反応したんだ。でね、ニッコリニラの語呂合わせって意味が全然わかんない。ニッコリって何？
ニッコリ、
笑顔、笑顔のニッコリなのかな。ニッコリ、
めちゃくちゃだな。
ニッコリ、いいニラか。
あ、
なんかね、
で
このこの時期が鍋物などへの需要期であることから、まあ2月あたりがいいんじゃないかってことでね、今日が。
え、キニラって食べたことないです。普通のニラならあるけど、
うん、緑色のニラならね、
うん、
あるけど、キニラ
多分流通してないと思う。
そうね、スーパーなんかでもキニラってあまり見かけたことないね。見てるけど気づいてないとか。
いやいやいや、ないと思いますよ、多分。
ない、
岡山から来てないんじゃないかな。キニラ大使、
どういうこと。
まっちゃん、
まっちゃん、僕の娘の友達の父が僕の娘の友達の父がキニラ大使です。すごい大使をお知り合いにお持ちですね。
かっこいい、いいですね。
キニラ大使館にお勤め。あ、そうです。あ、そうか、岡山にお住まいですもんね、確かね、まっちゃんはね。
へ
え。あ、ひろしが書いてる、いやん、まっちゃん岡山だよ、にっこりかもっこりだな。もうすぐひろし寝ていいから ね、もうちょっとね、あと3分弱ね、あの
そろそろ、
そろそろトランス状態に入ってきてるみたいだから。なるほどね、キニラか。キニラってどういう、
ちょっと気になりますね。
気になりますね。
気になります。
キニラだけにね。
キニラだけ、
キニラ今日はちょっとどうかしてるぞみたいな。
むちゃくちゃだな。キニラ、
というわけで、あのチルニさん、キニラを食べたことがないっていうことで、いいですか。
はい、ないです。ありますか、
はい、僕も多分ないと思います。
ニラよりこうマイルドなんですかね。
どうなんだろう、普通のニラよりも多分黄色いんだと思うんですよね。
いや、それ色だから。
あ、ね、あと今日配信45秒ぐらいで終わりです。
あ、はい、お疲れ様でございました。
というわけで、もうエンディングに入っちゃった方がいいと思いますが、チューニーさん、今日は突然オファーお呼び出ししまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、こちらこそ。
あのこれに懲りず、また機会がありましたら、遊びに来ていただける。
あ、ぜひぜひ呼んでくださいませませ、
ちゃんとスカイプでも配信できるぞっていうことがここでね、分かりましたね。
はい、分かりました。あ、ノイズそうでもなかったみたいですね、今日ね。
あ、ノイズは全然ないみたいですね。
よかった。はい、
ひろしから、まっちゃん、チルニーさんに送ってあげて。あ、あのね、それがいいと思います。でめぐちゃん、あと1分で、締めれないよ、かっこ笑い。あ